ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは大久保雅弘先生です。お帰りなさい、
はい、ただいま。
はい、青年海外協力隊でナミビアに行かれて3月ですよね、帰国が、はい、で行かれる前に実は出演してくださって、行ってきますと、で帰ってきたらまた出てくださいねというお約束をしたんですけど、あれがいつ頃でした？
あれいつ頃ですかね。出発前なので、2021年の、8月とか7月とか、
もう2年経ったって、
はい、そうですね。
そうなんですよ。あっという間でした、この2年間。
帰ってきてみるとあっという間ですね、やっぱりね。
どうでした、ナミビア生活というのは。
山あり谷ありでしたけど、総合するとやっぱ帰ってきて楽しかったなというふうに思いますね。
行く前も、まあ、ちょうどコロナもあって結構大変だったんですよね、出発まで。
そうですね、出発が決まってた時期にはコロナのせいでなかなか、はい、その予定通りにはいかなくて、はい、1回出発延期
して
半年延期が1年延期になったりとかしながら、はい、
もともとだから、特別支援学校の先生でお休みをして、で今復職。
そうですね、
はい、だからこう日本の学校を休んでた時期っていうのはもう2年ぐらいですか。
そうです、実際2年間学校を休職して派遣されてました。
ね、思い切って。だからナミビアっていうと、あ、アフリカですよね。
そうです、アフリカ南アフリカの隣の国ですね。
じゃあもう下の方ということですね。そうですね、
南部の方ですね。
南部の方で実際どんな国、ナミビアというと、
はい、ナミビア、多分皆さんテレビで見たことあると思うんですけど、あの芸能人がよく砂漠のところに行ったりとか、はい、あとはあの世界一美しい民族が住んでるっていう、あのヒンバ族って言われてる人たちが住んでるような国で、すごい伝統的な文化と、あと大自然、はい、砂漠を中心とした大自然のある国ですね。やっ
ぱり砂漠のイメージですよね。
そうですね、うん、一番有名な観光地だと思います。
で実際こう、はい、途上国なんですか。
そうなんですけど、皆さんがイメージしている以上に、うん、そのアフリカの中では GDP が高くて、はい、で例えば国連が定義するような、その発展途上国、開発途上国っていう定義からは抜け出してて、はい、なんで中心国っていう言われ方をする。
中心国、はい、人口的には、
人口は大体名古屋市と同じくらい、京都市と同じくらい、
240万とか。
そうですね、もうちょっといるかな。
じゃあで、面積的には、そんなに
面積は、日本の2倍から3倍ぐらい。
そうなんだ、
はい、人口密度すごい少ないですね。
そうですね、少ない、ゆったりとした、はいはい、じゃあナミビアに、まあでもそういったことはもう事前に知識を得て、
そうですね、
行って、はい、で実際ナミビアではどんなことをしたんですか。
はい、ナミビアでは僕はあの障害自社支援っていう、うん、その職務内容で派遣されてて、はいはい、で3校ある特別支援学校のうちの1校で、はい、現場に入って現地の先生方に、まあ、特別支援教育の自分の経験とか知識とかをお伝えしたりしながら、あの現場の授業改善とか、学級経営の改善とかを一緒にやっていこうみたいな感じでした。
今広い国なんですよね、ナミビアって、
はい、そうですね、
だけど3校しか
そうなんです、ね、
ない、
はい、少なかったですね。日本は1101校ぐらい今あると思うんですけど、ナミビアはもう全国で3校なんで、自分の通ってた学校が160名生徒が通ってるんですけど、その倍以上、
はい、
待機児童がいるっていう状態で、なかなか
待機だから障害児が少ないわけではなく、
ではないですね、
うん、いるんだけど、はい、じゃあ、待機っていうのは空きを待ってる、
空きを待ってます、はい、開かないですね、
開かない、
開かないです。
で普通の一般の学校はある、
普通の一般の学校はもちろん
地域にあって、
はい、もうどこの地域にもありますね。
そうするとこう障害が重いと、うん、まあ、日本だとどんなに障害が重くても、いや特別支援学校嫌なんですって言ったら、うん、地元の学校に行けるじゃないですか、うんうん、今はね、うんうん、ナミビアはどうなんですか。
ナミビアの場合は、その例えば今言った待機児童の子たちはもう家庭で過ごすしかないっていうことも多いですし、通行に目を向けても全員が全員通えてるわけではないところがあるので、はい、なかなかこう学校にアクセスするのが当たり前っていう環境ではなかったかなとは思います。
で日本だとこう特別支援学校でも、うん、こう肢体の学校があったり知的の学校があったり老学校とか盲学校とかありますよね、うん、はい、ナミビアの場合は、
その公的の、まあ、なんていうんですかね、政府の特別支援学校、公立の特別支援学校には、はい、どこも知的障害と老学校盲学校が3つセットになってあります、はい、なんか死体不自由の学校っていう区分はないですね。
クラス分けしてあるみたいな。
いや、学校が同じ学校の敷地内に3校あるっていう感じです。
なるほど、はい、だから1校なんだけども、 そこに、はい、分かれてるっていうことなんですね。へえ、なんかこう考え方の、まあ特別支援に対する考え方の違いとかもあるんですか。日本とは違うなっていう
考え方以前に、やっぱ環境が整ってなくて、でなかなかそのやりたい教育にアプローチできないっていう状態がすごく強いかなと思いますね。一応指導要領があるんですね、政府が出して、だけどやっぱ現場の実情とはかけ離れてて、15、6人の知的障害のあるお子さんを一人の先生で見ていると、もう目は届かないなとか、あとはその教員、特別支援学校の教員になる際の研修とかを受ける制度がなくって、で大学でそれを専門的に学べる場所もないので、特別支援教育の経験ない方がそのまま担任をやるっていう状態。
じゃあ、特別支援がやりたくてやってる方ばっかりでもないし、
ばっかりではないですね。
へえ、じゃあそういうこう生徒さんに対してもそうですけど、先生に対してのアプローチをやってきた感じですか。
そうです、むしろそっちがメインで、子供とはいっぱい遊ばせていただいたんですけど、先生方に対して、どういうこと考えてるんだいっていうのを聞き取りしながら、自分がどうだったらお手伝いできるかなっていうのを提案させていただくみたいな感じ
で。どうですか、変わりました。
難しいですね。変わった、なんか直接学校の先生の考え方を変えるってすごく難しいなと、まあ、最初の方はそのつもりでやってたんですけど、やっぱりどうしてもぶつかる部分もあったりとか、ここはアフリカだぞと、日本じゃないぞと、面と向かって言われたこともありますし、でちょっとへこんだりもしたんですけど、まあ、でも実際子供が楽しそうにしてると大人は納得するというか、なんで子供が楽しめる環境を作ろうということで、環境改善にすごい力を入れて、はい、プラス習慣作り、その2つ軸にやってきた感じですね。
例えばどんな環境改善習慣
例えばですけど、まあ、一つ例を挙げると自閉症のクラスがあって、でそこのお子さんがすごいもう教室に入るなりカバンをポイポイ投げたりして、で先生は特に専門性がある方じゃなかったので、どう扱っていいか分からない、なので教室が何もこう構造化されてない状態だったので、まず本当余ってる段ボール借りて、カバンの絵を写真を貼って、子供の写真を貼って、並べといたんですね、入り口。そしたらこの子供たちがそれに気づいて、あ、自分のカバンはここに入れようっていうふうに動いてくれて、で結構やっぱそういう視覚支援、有効だなと思ってますね、だからそういうところでまず一個ちょっとルールを作るというか、カバン置いたら教室入っていいよみたいな、ほんと簡単なところから入って、じゃあここのエリアは体を動かしていい、ここのエリアは本を読む場所にしようって言って、ちょっとエリア分けをしてとか、先生に対して指導をこういう指導しましょうじゃなくて、子どもの遊ぶ環境を整えるっていうのをやっていくと、大人に対して先生に対しても説明がしやすくて、 そういうところからちょっとアプローチしました。
子どもたちはやっぱり割とすぐに慣れるというか。
そうですね、うん、やっぱりこう遊びたい気持ちがすごい強いので、それをじゃあここでこういうふうに遊ぼう、こういうふうに遊ぼうっていうのが決まってくると、
うん、
この子どもたちの方からその中でルールを作り始めて、
はあ、う
ん、
すごい。
それはなんかどこの国でも一緒なんだなっていうふうに思って、すごい一番参考にしたのが日本から持っていったの幼稚園の教室作りみたいな本、それがすごく参考になって、
はあ、じゃあ大久保さん自身もそれをで学びながら実践していったっていう、
はい、
だから行ってみないとどんなことに困ってるかとか、うん、何を求めるかっていうことは分かんなかったですもんね。
そうですね、うんうん、これはもう全然行ってみて初めて、だから僕が用意してったものはほとんど通用してないです、
ね、あ本当ですか、はい、あもともとこれをやろうあれをやろうって思ってたんですね、
はい、そうですね、まあ、それは全然使えなくて、やっぱりナミビアにはナミビアの困りごとがあって、はい、それを現地でどうするかっていうところ、
できちっとやっぱりその子その子に、まあ、例えば特別支援日本だとやっぱりその子その子に応じてできることが違うので、割とこうちゃんと勉強 A スタディとかね B スタディとか勉強をしたり、うんうんうん、あとまあ生活訓練を中心だったりとかいろいろじゃないですか、うんうん、ナミビアもそうなんですか。
そうですね、一応個別の、
えっと
教育プログラムみたいのが用意されてるんですけど、そこは書類上用意されてるっていう感じで、現場の先生はなかなかそこまで意識はいっていなかったかなと思うんで、難しかったですねそこは。ただその個別に学習段階が違うんだよっていうところを、こうその時はワークショップを開いて放課後にちょっと先生たちに向けてプレゼンしながら伝えたりとかはしてました、ね、
じゃ先生たちは、まあ、最初は、はい、わ日本から来るわ楽しみだわっていう感じではなく、
ああでも歓迎はしていただいたんですけどね。
なるほど、
ただ何をしてくれるんだろうこいつはっていうところは
そうですよね、
すごく感じましたね。
でもまあ出る頃には帰る頃には皆さんもちょっと雰囲気が変わったりっていうのは感じられた。
そうですね、だいぶ、仲間として受け入れていただきましたね、
あと食べ物とかは困らなかったんですか。
食べ物はそうなんですよ、意外と、中国の中華ショップっていうのがあって、でそこでアジアの調味料も買えるので醤油も買えましたし、はい、
自炊して
自炊しながら、はい、毎日焼きそばを醤油焼きそばを作って、
すごい、はい、ナミビアってどんな料理なんですか。
まあ、現地の主食って言われてるのは、トウモロコシの粉をこう、練り練りして作るパップっていうやつが、まあ、日本でいうお米の皮なんですけど、なんか結構民族がめちゃくちゃ多くて多民族国家なので、本当に10種類以上の、民族がいらっしゃるので、食べるものが意外とバラバラで、
なるほど、
はい、例えば招きされる家庭によって出される料理も違ったりする、
そういう家庭料理もいただいて、
そうですね、
美味しいな合うなっていうのもある。
美味しいものもありますし、びっくりするのも、
びっくりするのも、
まあ、幼虫ですね。
あ、
味付け美味しかったし、食べてみると意外と大丈夫なんですけど、
見た目が、
そう、初めての時はやっぱりちょっとびっくりしましたね。
でも味は美味しかった。
美味しかったです。自分で真似して料理してみると美味しくないんですけど、やっぱ現地のご家庭で作ってるやつは美味しかったですね。
もうだからナミビアでの生活はそんなに困らなかった。
生活自体は、僕は首都に住んでたこともあって、いろいろ困ることはほとんどなくて、たまにこう水が止まったりとか、今日はお湯が出ないなってこともあったんですけど、まあ、ほとんどなく。
治安もいいんですか。
治安はそんなに良くないです。
そんなに良くない。
なので厳密にルールがJICAの中であって、でそれを遵守してねっていう感じで。
そうなんですね。だから日本人だと思うとなんかお金持ってるみたいにね、
なんか結構そうですね、治安情報は日本人 のメールが回って、でしっかりこんなことがあったので気をつけましょうっていうのはよくありました。
やっぱり行ってよかったですかね。
行ってみてよかったですよやっぱり、自分の 考え方の幅も広がりましたし、
でそれを、まあ、今帰国して学校に戻ったので、はい、あ、生かせるなっていうことって結構ありますか？
生かせるなって思ったところは、まあ、なかなかこう対外的に生かせるところってすごく難しくて、日本には日本の時間の流れとかがあって、なかなかそれを表立って生かすっていうところにまだ至れてないので、こうやって発信させていただくのは貴重な機会、ありがたいなんですけど、自分の中の心持ちはすごく変わって、まあ、子供の好奇心を、まあ、邪魔しちゃいけないなとか、さっき言った環境設定をすること、で、なんだろう、子供たちが自ら学び出すっていうのをすごく目の当たりにしてきたんで、あ、これは日本でもやれるなと思って、は
い、じゃあ今まであまり気づかなかったっていうことは、日本の子供たちよりもやっぱりナミビアの子供たちはどっちかというと好奇心があったり、
なんていうんですかね、その日本時間割すごいきっちりしてるなと思ったんですよ、帰ってきて。
あ、
で
日本は、ね、
この時間はこれをやらなきゃいけない、そしたら移動教室があってこれをやらなきゃいけないっていうのは決まってると、その子供の好奇心を全部フルでこう吐き出す前に次の時間が来てしまうところが一個あるなというのがあって、でそのナミビアにいる間はもう大人の手が足りないので、もう子供は自由にしてるしかない、だから本当にもう気が済むまで好きなことをやり尽くして、で次に行くっていう感じがあって、まあ、それはまあよし悪しあって、ただその好奇心という意味ではすごく満たされやすい環境ではあったかなと思いますね。
なんか伸ばせるところが伸びるかもしれませんね。
そうです
ね、もしかしたら、
ただでもこの古い、日本人からすると古いと感じる部分もまだあって、かなり高圧的なあの教師主導の、指導っていうのもまだまだある。
教育っていうか教えてるっていう。
そうですね。
でも日本も逆に、まあ、2年いなかった間に変わったなとか、はい
そうですね、日本は僕がいない間に一番変わったのは何ですかね、なんか勤務時間はすごくギュッと短くなって、なんか早く帰りましょう、
働き方改革ですね
、いわゆるね、そのナミビアから見ててすごい働き方改革進んでるよって言われてて、帰ってきて実感しましたね。
あ、
こんなにも残業はなくなったんだとか、なんかそれもまだよし悪しあると思うんですけど、
だってね、まあ聞くところによると本当に早く帰りましょう帰りましょうって言われるけどやることはあるんですよ ね、
そうですね、
はい、結構、
まあ、
先生ってなんか授業だけじゃないですもんね。
そうですね、
ね、
こまごまとしたこととか、
あ
とコロナ対策とかね、すごく厳しくやってるな
って、まだやってるなっていう、ナミビアはどうなんですか？
ナミビアは最初に行った頃は結構あったんですよ、それこそ感染者も多かったの で、
マスクもして
なさいよとか、マスクの寄付がいっぱいあったりとか、けどもうその数が減った段階でもうスパッと切り替えて元に戻るっていうのは早かったです、ね、
最初はじゃあ消毒したりも
してました、しました。
へ、
切り替え上手だなと思いました、
ね、日本はまだあれまだマスクみたいな、
いやそんな文句があるわけではないんですけど、全然、はい、
そしてね、あの河合健太郎先生からメールをいただきまして、
あら、
大久保君無事の帰国何よりでした、派遣に際していろいろありましたが、かけがえのない体験ができましたね。この経験を日本や世界の生きづらさを感じている子どもたちのために生かしてくださいね。愛知の特別支援教育もよろしくお願いします。期待しています。
ありがとうございます、
ね、河合先生も、まあ、特別支援学校の先生でチームアジアの風の ね、
そうですね、カンボジアに一緒に行っていた、ね、
代表で、帰国したらやりたいことを100っていうのを挙げて、あの大久保さんがね、
はい、
あの共美と共にに出演っていうのもあったんですけど河合、はい、先生のことも書いてありましたね。
そうなんですよ、健太郎先生すごく僕の国際協力の意識をすごくぐっと引き上げてくださった方なので、まあ、報告をさせていただこうと思いまして連絡取らせてもらいました、
ね、はい、喜んでましたねあのカンボジアに行ったっていうのも、はい、やっぱりこうちょっとつながってますかね、ナミビアへの思いというか。
そうですね、なんかその、ナミビアにすごく思い入れもあるし、カンボジアもすごく思い入れあるんですけれども、まあ、いろんな国でいろんなこと出会いながら、生きづらさを感じてるって子は、その他にもいっぱいいると思うんで、そういう子に貢献できたらいいなと思う 上でカンボジアに行かせていただいた経験、ナミビア今2つの国でやってきたっていうのは、今後また違う国でやるのにもすごく、まあ、礎になるかなと思ってます。なんでそういう意味ですごい感謝してるんですけどね。
なんかカンボジア、まあ、広島ハウスでしたっけ、河合先生ね、うんうん、一生懸命あの、ま、何回も行かれて皆さんと、はい、アジアの風の皆さんとね、やっぱりこう素人からするとこうカンボジアもナミビアも似たような感じのイメージなんですけど、うんうん、はい、やっぱり違うんですかね。
いや全然違うと思います。
全然違います。
はい、なんか問題点、問題意識としてはやっぱどちらも、あの経済格差がすごい、っていうのはあると思うんですね。でもそれは政治的な構造であって、とか文化的な背景とか、その歩んできた国の歴史とかはやっぱ全然違うので、その人たちが何をに対してどう思うかとかも、まあ、本当
違う、
国お国柄が出るなというか、
だから同じ出来事があっても、はい、それに対しての思いだったり違うっていうことですよね。
違いますね。
子供も違う。
子供も違いますね。一番面白かったのは、あの朝礼で毎週金曜日に、そのバイブルスタディ、聖書の勉強で外部講師が来てくれて、ナミビアの方で、ですごい EDM をかけながら爆音でこうすごいリズミカルな曲に合わせて、やってくれてたんですけど、すごい。そう、5歳の知的障害がある女の子とかでも、もう曲がかかったら、こう、
ノリノリ
動き、踊り出すんですね。
ええ、
で僕、日本人にはちょっとできないようなあの腰の動き、よくイメージ。
5歳の子が。
そう、アフリカ の, あのダンスを、もうみんなやってるんですね。そう、障害があるなしも関係なくみんなそれを踊って。なんか、これは日本やアジアの国はないな、とか、思ったりしましたね。こ
う開放的な感じが。
すごかったですね。
え、5歳の子も学校に来てるんですか？
そうです。5歳がプレって言って、そう、あの、プレプライマリーって言って、
はい、
まあ、幼稚部みたいな、お試しクラスみたいなのがあって、はい、そこから始まってました。
それ、じゃあ、あの、はい、その、まあ、待機で、入れる子と入れない子がいるっていうのは、はい、申し込みの差なんですか？
申し込みと、あとは、その、結構厳しくて入学基準が、おむつが取れてないと入れないとか、
障害なのに、
そう、障害があっても、で給食を一人で食べれますか、でそれができない場合アシスタントを用意できますか、
自分で親側が、
はい、でそこにね、なかなかね至れる人は少ないので、
それを障害って言うんですかね、
そうですね、確かに
本当ですか。
だから学習障害とか、まあ、軽度の知的障害の方が多かったんですけど、そうだからやっぱこの重度の障害の方とかはまだ、あの居場所が少ないというか、あの家庭で過ごしている子が多いかなと。
なんかちょっと悲しいですね、それは。
そう、ただでもやっぱり一般健常者でも失業率が 60% 超えてる国なんで、そんな中でじゃあその障害者の福祉になかなか手が回らないっていう現状がありますね。
いや、じゃあもう国ごとなんとかしていきたいようなねえ、格差もあるっていうことですよね。
そうですね、はい、
そしてあの大久保さん、あのアプリ開発されましたよね。
全然別の、はい、動きですけど、ね、あの、聴覚障害がある方の講話の、
はい、
おしゃべりの方の練習、学習ができるアプリを、ちょっと今開発というか一個作ったんですけど、あの老学校の先生に友達がいて、でそういうの作れないかっていう相談を受けた時に、もう興味があるならやってみようということで、あのアプリ開発の会社の方と連絡取らせてもらって、
すごいんですよ、はい、これあのだから聞こえない方で、まあ、講話発声する方がちゃんと、はい、あは合ってるかなとか、
そうですね、
いは合ってるかなっていうことが、
あいうえを発音すると、あのスマホの画面にその
口の形
とか、口の形と
奥の中がね、
この口の口腔の構造とどこで音が出てるよっていうのが視覚化されて、目で見てわかるように表示されて、あじゃあ今の発音はこうなんだっていうのがフィードバックできるっていう、
丸とかね、
丸、バツ、三角みたいな、
いや私すごい何回やってもいは三角でした。
そう、意と絵が難しいみたいですね。
はあ、すごい、ちょっと悔しくて何回もやったんですけど、 一度も丸は出ませんね。
難しかったです。僕も難しい。はい、
でもまあ聞こえなくても視覚化で、あ、合ってるんだっていうことが分かるっていう、これなかなかいいアプリですよね。
そうですね。またちょっと改善もしながらアップデート途中なんですけれども、
あいうえオン、
あいうえオンですね、はい、アプリぜひ皆さん見てください、
ぜひ。無料ですもんね。
今無料でやってます ね、はい、
そうなんですよ。じゃあもうまあ、アプリもこれからもっと開発されるのかなという気がしますけど、これからどうですか、やりたいこと。
やりたいことですね、まなかなかこう還元の場が少ないっていうのもあったんですけど、まあ、どうにかこう国際協力、国際貢献の話を、まあ、日本の皆さんに興味持ってもらおうかなっていうのもあって、まだ定期的にいろんな国行ったりとかはしたいですね。で、今回また8月にナミビアに一回行こうかなと思ってるんですけど、でインスタグラムの方で、現地で現場の先生が必要なものを集めてますっていうのをちょっと告知したら結構集まってき、て、なんでそういう活動として日本の皆さんも参加してもらうみたいな、見て応援するよっていうのを言っていただくのもいいんですけど、自分ごととして参加してもらえるようなこうきっかけ作りというか、そういうのもやっていきたいなっていうのプラス、はい。
ナミビアってだから1月から新年度だから、
そうですね、
年度の途中で帰ってきたのでちょっと成長ぶりを見るっていうね、
あ、
それも楽しみですよね。
そうですね、みんなちゃんとやってるかなっていうの、
じゃあ大久保さんのインスタは大久保正弘で検索して、はい、はい、じゃあちょっと皆さんご協力もお願いしますね、ぜひぜひ。まあ、じゃあナミビアが第二のふるさとのようなそんな感じですかね。
そうですね、まあそう、自分を受け入れてくれる場所があるのはありがたいですね、
まあ、このね JICA 青年海外協力隊も誰でもなれるわけではないけども、迷ってる方にはやっぱり進めたいですか、はい、
もうぜひ、経験としては素晴らしいですし、はい、
仲間も
意外といけちゃう
意外といけちゃいますか、
いけちゃいます、
何かできることがないとね。
そうですね、もちろん、まあ、でも気持ち一つで、頑張ってこれるかなと思うので、ぜひ。
でこの同期っていうんですか、はい、もう結束っていうのは、
そうですね、今でも連絡取ったりしますし、やっぱ現地で一緒にこう悩み共有しながら、切磋琢磨したり、すごいかけがえの長い、
なるほど、
仲間になると思います。
でやっぱりこう、まあ、ナミビアにも行ってきて日本にも戻ってきて、改めてなんか自分の仕事について考えることとか、
ねなかなかこう、まあ、障害のある方と関わりながらこう生活をしていると、なんだろうな、こうだんだんこのどうしてもこうつきまとうお世話してあげるっていう気持ちというか、やってあげてる気持ちというか、そういうのがだんだん取れてきて、本当にじゃあ一緒に何かやろうとか、一緒にこういい世の中を作っていこうとか、そういうふうに気持ちがだいぶ移り変わってきてて、なんかこの障害があるなしで、その発達年齢のところでも関係なく、なんだろう、自分と対等にこう人と関われるようになってきたというか、なんかそういう意識を持つようになってきた、その対等に関われるなんてちょっと今言ったけどおこがましいなと、そんなことはなくて、まあそういうつもりで関われるようにはなってきたかなと思うので、またそういうふうにこう自分の言いたいことを言い合える仲間を障害のあるなし関係なく増やしていけたらいいなと思いますね。
そうですね、まあ、障害のあるなしもそうだし、まあ、環境によってやっぱり国が違うとこう考えとかも違うけど、やっぱり子どもは子どもというか、ね、
そうですね、それはすごく感じましたね。
へえ、すごい。じゃあまた8月ですか、行くのは
8月です。
じゃあもうすぐ夏休みなので、夏休みに入って準備してですよね。なんかやっぱり特別支援学校で、ちょっと前のコーナーでもインクルーシブについてちょっとお話ししたというか、考える機会が最近多いんですけど、大事ですかね。
そうですね、なんかもう本当 すごく大事だと思いますし、なんかそういうのを進めていくのもいいと思うんですけど、なんかそれが当たり前な状態が一番いいなと思ってて、なんかそういう世の中を作らなきゃっていうんじゃなくて、もう当たり前にそこにそのいろんな人がいる状況で、それを違和感なく受け入れられる心持ちというか、
そうですね、
そうですね、
あの分けるのではなく、まあ別の場所だったとしてもこうね、あのふらりと来ても当たり前じゃないですけど、ここの地域にいても当たり前みたいな感覚をみんなが持てるといいですよね。
なんでそういうのに触れる機会とかが、まあ、多いといいなと、そんな世の中だったらいいなという気はしますね。
なんかあの何だったっけ、なんかに書いてグレーンゾーンの子供のことを
スローラーナー
ですね、はい、ゆっくりな学習者みたいな、はい、あれもあの言葉もすごい素敵だなって。
ああ、そうですね、あの現地ナミビアでは、その知識障害がある子のこととか、まあ、ちょっと学習の遅れがある子スローラーナーって呼んでたので、そう、まあ、これからできるようになる子みたいな、
そうですね、伸びしろありますよみたいな、ね、
できないことは言わない。
すごい。じゃあまたこれからも、じゃあなんか言い足りなかったことをぜひ、はい、メッセージを。
いや本当にあの今日貴重な機会いただいてありがとうございます。とまあそうですね、国際協力、皆さんなかなかこう日本帰ってきて実感するのはあまりこうそこに考えを割く時間もない、忙しい毎日を皆さん過ごされてるなと思うんですけど、まあ、ふとした瞬間にちょっとあのいろんな世界があるよってこと、そこに考えを向けてもらうと、なんとなく僕が言ってきた意味もあるなと思いますので、ぜひこれ聞いた方、私インスタグラムでまだまだ発信していきますので、よかったら見てください。
なんかあのみんな時間は平等なのに、なんとなく日本は忙しいみたいな、
なんかイメージがあります
ね。イメージがありますね、確かに。はい、ちょっとぜひ皆さんもね、時間をちょっと止めてじゃないですけど、ちょっと振り返っていただいて、いろんな国があるよってことを見渡していただきたいですし、また大久保雅弘さんね、インスタもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、河合健太郎先生にもメッセージをいただきまして、
ありがとうございました。
また今後とも、はい、よろしくお願いします。今日は、JICA 青年海外協力隊でナミビアに行かれました、特別支援学校の先生大久保雅弘さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。